FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。外は、台風の影響で少し風が強くて、時々ね雨も降ったりとしていますが、外を出かける際、運転などですね、気をつけてほしいなと思います。私もね、今朝、子供たちを送りながら、いきなりドバーってやっぱりね、あの大雨が降ったりで、その時に強い風が吹いたりしてたので、傘差してなかったんですけど、幼稚園に、ね、向かう、子供が傘にね、こう本当にもうあのコントのようにバーってこう、ね、あの傘が逆さまになって飛んでいきそうなぐらい小さい子がね、わーって言ってたんですよ。でやっぱりタイルが滑るので、2、3回この子滑ってたんですよね、風に吹き飛ばされながら。あ、大丈夫って言って、幼稚園に行くのって言って、一緒にねちょっと幼稚園までは行きましたが、やっぱり本当にこの天気悪い時は本当に気をつけてほしいなと思いますので、大人でもね、このいきなり来た強風にはバッてやっぱり持ってかれる方もいると思うので、はい、お出かけの際は気をつけてください。最近ですね、今週あったテレビかな、ちょっと面白い番組があって、番組内で100万円を渡して、この100万円で10日間美容のために使い切ってくださいっていう番組があったんですよ。で一般の方に、それを渡すんですけど、いろんなこの一般の、ね、女性の中から選ばれた方が、2人の子供を持つ主婦の方で、やっぱりお母さんって子供を育てているとどうしても子供のことが、中心になったりして、自分のね、この美容だとか、まあ、美容室に行ったりで顔のスキンケアとかいろいろなことってどうしても後回しになることって多いと思うんですよ。そんな方のためにこのお金でたくさん自分へ、使ってくださいということで、でポイントはあの美容ですよ、もう美のために使ってくださいということで、もうウキウキなんですよこの方。何に使おうかなって、日頃できないエステに行こうって言って、エステもなんか最新のエステっていうものを使っても、それでも、5万円だとか、5万円って普通に考えたら高いですよ。でもやっぱり手元に100万あるので、もう躊躇なくドキドキしながらも使ってたんですよ。それで、あとは、まあ、あの歯のね、あのホワイトニングに行ったりで、まつげエクステもしたことがないって言ったので、最新のまたまつエクをしたりとかで、いろいろこのやっぱり出産するとお腹のたるみとか、そういう体のエステも行ってたりして、本当に10日間で、みっちりちゃんと使ってましたが、すごくね、やっぱり10日間とはいえすごく綺麗になってたし、あとね思ったのは、やっぱりね、この心の面、精神面がすごく生き生きして、それがすごいあの表情にも出たりしていたなと思いました。さあ、100万円美のために使ってくださいって渡されたら何に使いますか。これね、女性だけじゃなく、最近は男性もあのエステに通ったりとか、ほらネイルもする方っているじゃないですか。あとは、ヒゲの脱毛に行ったりとか、いろいろなね、方、男性でも行く方って多いと思うので、ちょっと考えてみてくださいよ。100万円で美のためだけに使う、めっちゃ贅沢だなって思いますが、私だったらと思ったらね、これ番組見ながら本当にこれやりたい、あれやりたい、あーってでパーって戻って、違う違う、仕事しようって思いましたけどでもね、そういうなんか自分へのご褒美、自分への投資もね、たまにはいいんじゃないかなと思います。最近はね、ちょっとさっきね、この FM なんか入ってきた時にスタッフの浅戸美夢さん、わかりますよね。めっちゃ足綺麗なんですよ。もういつも思うんですけど、すっごく足が綺麗で、もうおはようございますのその後にめっちゃ足綺麗ですよねから始まって、何やってますって言うぐらい、最近ね私、すごくねこの美に対してなんかさらにちょっと意識してるんだなって改めて思いました。いいな、綺麗っていいなってもうちょっとまた頑張ろうって、テレビの番組も見たり今日のあさとさんも見て思いました。いつもねいろいろな方からのパワーをもらっている白間ひかりです。さあそれでは今日も最後までお付き合いください。このコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。ですね、以前話したんですけれども、以前はですね発達障害の、現れ方、そして大きく分けてその特徴として見られるのが3つありますというお話をさせていただきました。1つが遅れ、発達の遅れですね。そして2つ目が偏り、3つ目が歪み、こういったね、特徴が発達障害があるかもしれないっていう、この子供の特徴として見られる代表的なものとお話ししました。そこで、このね、遅れ、偏り、歪みっていろいろあるんですけれども、まあ、私の意見ですが、障害関係なく健常者でもそれぞれにこう偏りとか、まあ、人それぞれできるできないっていうことも、苦手なこと得意なこととかってあるので、これはすごく上手だけどこれはとっても苦手っていうものとかってあると思うんですよ。じゃあ果たしてこの年齢で、同じ年齢、その中でここはすごく苦手な部分があるから、じゃあここが偏ってるからこの子はもしかしたら発達障害なのって思うこともあると思うんですけれど、そのポイント、発達障害なのかもしれないという、診断のねポイントとして、またちょっと詳しく今日は説明したいなと思います。まあ、あくまで基準と言われている範囲で、ぜひ聞いていただけたらなと思います。さっき言ったように、遅れ、偏り、歪みというのが大きく分けて、この3つが代表的な特徴として見られる症状というか特徴なんですけれど、もしそういったことが何か見つけられたなら、ちょっと考えてほしいなと思うのが、まず一つが、その、子供の年齢に応じて明らかに偏りが強かったり、そしてそれが多かったりするかなっていう部分を見てほしいです。この年齢、その子の年齢と発達に応じたこの年齢、5歳なら5歳、5歳の子が飛び箱7段飛べますかって言ったら、まあこれ飛べたらすごいですよね。それは、その子の、まあ、いい特徴ですよ。できるすごい部分の特徴で。だけど7段飛べないからといって、たまたま別の子が7段飛べました、この子は飛べない、もしかしたらこの子は運動が苦手なのかなって考えないではないですか。そういうことです。この年齢に応じて果たしてこの子がすごくこの苦手な部分が偏ってるのかとか、発達がとっても遅れているのか、そこをちゃんと基準として考えてほしい部分であります。そしてまたもう一つは、その見られる特徴が6ヶ月以上、半年以上、1年以上、もうずっとこう持続して何度も何度も見られることがあるのか、 例えばですね、まあ、皆さんもあると思いますが、運動会とか遠足、大人だったら旅行でもいいですよ。とっても楽しみにしている前の日とかってこうウキウキしてもう楽しくて時々眠れない時とかってないじゃない、ありません？もうすごくそわそわしてあって、そういう時ってこの子落ち着きがないって思いますか？ではないです、ですよね。あ、こういうことがあるからきっと眠れないんだなって、楽しみでワクワクしているんだなとか。あと、まあ、逆のパターンもあります。とってもショックなことがあった、そしてそのショックなことでもうすごく不安で、すごく気分がとってもこう落ちている、そんな時って普段できることでも何かミスをしたり、何かこう手につかないことがあったりとか、そういうこともあるじゃないですか。そういう時に、あれ？この子はこれが苦手なのかなって。子供でもね、やっぱり心の面でいろいろあると思います。学校生活でいろんなことがある中で、今日はすごくなんかショックなことがあったと思います、 ある時があると思います。そんな時に家ですごくこうね、何かいつもと違うなっていう時は、それは何かがやっぱりあるからそういう時があるっていうのがあるじゃないですか。なので何か遅れがあったり偏りで、いつもしない行動をなぜか今日するなって思う時って、じゃあその行動が半年以上もう持続して見られる時は、もしかしたら発達障害の何か特性にね、当てはまる場合があるんではないかなと思われます。なのでそれが時々あるからといって、もしかしたらそうなのかなって、まあすぐそういう判断はしないでも大丈夫なのかなとは思います。あとはですね、2つ以上の場面でその行動が出やすい、出やすいというか出る、この人の場合では、あ、例えばですよ、この人の前ではすごく落ち着きがない、でもその別の時にはすごく、落ち着きはあるとか、誰かこの人だけの時はっていう時は、何かこの方がこうフィーリングが合わないとか、何か苦手な部分とか、そういうのがきっとあると思うんですよ。例えば落ち着きがないんであれば、その場面場面で何か共通する部分って出てくると思うんですね。三男くんの場合では初めて会う人や、とても、何か初めて行く環境、そういった時は三男くんがすごく警戒するので落ち着きがなくなります。ただそこに何度も何度も行くようになったら、その子もここがどういうところなのかっていうところが分かってくるので、そこからどんどんまたね、平気になり始めるんですけれど、最初、行く環境、そして初めて会う人に対してはやっぱり警戒心を持っていつもよりそわそわし始めます。そういった感じでね、何か共通する部分が出るんですよ。ここだけの環境だけ落ち着きがないとかじゃなく、こういった場面、こういった場面、こういった場面とか、何かがこう共通して見えてくるんですね。なのでその場面場面、そういうところでやっぱり出ているなって分かるんであれば、もしかしたらこうなのかなって思う部分でもあります。あとはですね、まあ、診断のポイント一番はですよ、前にも言ったんですけれど、本当にその子自身が困っているか困っていないかで、その子を一緒に育てている家族、あと関わっている周りの方たちがその子と関わっている中で困っていないか、そこがまたすごく診断を受ける時のポイントじゃないかなと思います。とてももしかしたらね、いろんな部分が見えて特徴もいろいろ見えているんだ、いるんだけれども、その子が困ってもいなく、ちゃんとできるように頑張ろうと取り組んでるとか、でその子に対して周りもいろいろなサポートの仕方を分かっていて、ちゃんとこう、うまくできているんであれば、わざわざ ADHD かもしれない、もしかしたら、ここが苦手なのかもしれないから、 LD とかでね、苦手なのかもしれないから、病院でちゃんとしっかり診断を受けて、そしてその子にちゃんとカミングアウトしてっていうのが マイナスになる場合もあるかもしれないです。その子がね、え、僕って病気？人と違うって思った瞬間、これがプラスになったらいいですよ。だけどうまくできていたものがその瞬間で何かマイナスになる部分って出る時もあるので、まずはその子が困っているか困っていないか、その子が困っているんであればもしかしたらそういったことがあるかもしれないから一度お話聞いてみようかってね、その子がそれを受けて、あ、自分ってこれでいいんだって受け入れられる状況とかもあると思うので、あくまでここはね、いろいろな特徴とか見られますけど、その診断ポイントもあるかもしれない。だけどその子自身が、あと周りの方々がどういった関わりをしていて、それをうまくできているか、で困っていないか、そこもね、そこもというかそこが一番大事なのかなと私は思います。またね、いろいろお話ししたいなと思いますので、また次の、放送の時のコーナーで、お話しますので、お楽しみに。戦隊サンランレンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校1年生の息子サンランくんの最近あった出来事のお話です。前ですね、サンランくんと、次男のお兄ちゃんと一緒にしりとりとかをしてたんですよ。まあ、もちろんサンランくんしりとりの意味がわからないので、リンゴの5って言ったら、このね、次男くんはゴーゴーゴーって言いながら考えて、次のことゴリラとか言うじゃないですか。そのゴーゴーゴーって言ってるものを真似しながら、三男くんもゴーゴーゴーゴーゴーって、これをね、リズムで楽しんでるのか、一緒にこう自分もやってるよっていうね、そういった、遊びを一緒にしてたんですね。その時に何か三男くんも一緒にできることないかなって思って、三男くんお友達の名前は言えるんですよ。なので、まあ、古今東西ではないですけど、分かった、次男くんと三男くんでお友達のお名前を言ってみようっていうことを言ったんですね。はい、じゃあお兄ちゃんからって言ったら、お兄ちゃんがなんとかって言って、はい、じゃあ今度三男くんって言ったら、三男くんもってこの考えてる言葉を言うんです。って言いながら、なんとかってまたお名前言うんですよ。お、そうだねって言って、はい、じゃあ次お兄ちゃんって言ったら、お兄ちゃんまたすぐパッて別の子、あのお名前をね、お友達のお名前を言って、はい、じゃあ次三男くんって言ったら、三男くんまた何々って言ったんですよ。このやりとりを見て、三男くんが私が言った意味ちゃんと伝わってるなって思ったんですね。お友達の名前を言い合いっこしよう、そういうゲームしようって言った時に、お友達の名前を言う、それでお兄ちゃんが一人違う名前言って、二人目違う名前を言った、そしたら三男くんも最初に言った違うお友達のお名前をちゃんと言えたんですよ。これはとってもすごいと思って、あ、ちゃんと意味伝わってるんだって、それでそれをちゃんと考えて、ちゃんとそれを言えてるなって思って、すごいなって思いました。本当にどんどんどんどん三男くんのね、成長がすごく見えるんですね。この遊びの中から見え始めたり、普段の生活の中でも見えますけど、この遊びの部分ってやっぱりルールがあったりとかで難しいじゃないですか。その中でやってみよっかって言ってできたことはね、すごくすごいなと思って、おー上手上手って、5名か6名ぐらいまで言えましたね。そしたらやっぱりちょっと戻っちゃって、いやそれさっき言ったよって、うーんってまた考えるんです。そういったね、あの遊びをしていました。いろいろね、三男くんのこの、遊びの中でできる成長ぶりを見れるのはすごく嬉しいですね。 久しぶりに、曲をお届けしたいなと思います。この曲ね、私毎週木曜日なはらじっていう番組をね、かかずゆりちゃんの、メインパーソナリティがいまして、そのゆりちゃんを中心にくるみちゃんとゆみちゃんと私でアシスタント MC をさせてもらってます。その時にね、同じアシスタント MC のゆみちゃんがこの曲すごくいいですよって言ってくれた曲があったので、一緒に聴いてほしいなと思いますので、お届けしたいなと思います。 HY で帰る場所。今日も早いです。エンディングです。今日はですね、発達障害の特性として見られるもの、そこで診断を受けた方がいいのかなっていう、ポイントを少しお話ししました。またいろいろね、いろんな、発達障害についてまたいろいろ伝えていきたいなと思いますので、また来週もお楽しみに。ということでですね、9月19日、告知になるんですけれども、9月19日14時から17時西原町にあるレンタルスペースジュエルでですね、お母さんたち、またこういった発達障害に、関わる方でもいいです、興味がある方でもいいです、そういった方たちで何か交流ができればいいなということで、ユンタク時間を開催しようと思っています。参加費500円となっておりますので、9月19日木曜日です。14時から17時西原町にあるレンタルスペースジュエルで行います。ぜひぜひスケジュール合う方、西原町まで遊びに来てください。いろいろね、情報を交換したいなと思いますのでお願いします。またですね、先ほども言いましたが、なはらじという番組、毎週木曜日の夜8時に、ゆりちゃんメインの私と、そしてゆみちゃん、くるみちゃんアシスタントで一緒に番組をお届けしています。今日ですね、8時から今日はアシスタント私で、ゆりちゃんと一緒に番組をお届けしたいなと思いますので、ぜひ夜の、8時またこの FM 那覇でお会いしたいなと思いますので、那覇ラジもよろしくお願いします。まだいけるかな、あと一ついいですか、もう一個告知があるんですが、毎週日曜日もですね、14時2時から30分の番組で48アイランドという、番組も行っています。スポンサーさんが、お庭の、を作る作造さんという、方がスポンサーとなって こちらお届けしていますので、ぜひぜひ日曜のお昼2時14時30分番組です。こちらもぜひ聞いてください。それではまた来週お会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。バイバイ。